にいろいろ聞いていきたいと思います。
はい、行ってみましょう。はい、まずはですね、この10月から消費税は何が変わるかというとですね、大きく2つあるんですね。はい、1つ目は消費税率はまずは 10% に上がるってこと、うんうん、2つ目は飲食料品だとか一部の新聞が 10% から 8% に軽減される、まあ、下がるって、まあ、そういう話です。
はい、
1つ目は話自体はそんなに難しいことではないですよね。うん、問題は2つ目、いわゆる軽減税率制度ってやつかな。うんうん、
あの最近よくニュースでも聞く言葉ですよね。あと CM もテレビで流れてますよね。
そう、うんうん、そうそう、まあ、何が難しいのかっていうと 8% と 10% の区分けが難しいですね。うんうんうんうん、飲食料品は 8% なんですけど、じゃあ口に入れるもの、食べれるものは何でも 8% かっていうと、じゃあそうじゃないんですよね。そう、例えば栄養ドリンク、はい、缶とか瓶に清涼飲料水って書いてるものと、うん、医薬部外品って書いてるものがあって、清涼飲料水って食品なんで税率 8% なんですけど、はい、医薬部外品の栄養ドリンクは食品じゃないんで、なんと消費税率 10% になっちゃうわけなんですね。
それちょっと勘違いして難しいですね。
そうそうそうそう、他にはね、お酒類、これ酒税がかかるやつですね、お酒にかかる税金、はい、あれがかかってるやつ 10% になるんです。かかってなければ 8% なんで、ビールとかワインとか、あとお酒じゃないけどみりんとか、こういったものも 10% になりますと。一方、お酒の入ってないノンアルコールビールは、まあ 8% になると、まあこういうわけなんですね。
レストランとかスーパーのイートインとかテーブルエースを使って食べる場合も 10% ですね。
そうですね、そうなります。あとは新聞、これもですね、うん、消費税率は変わってくるんですね。定期購読の契約をしていて週にこう2回以上配られるようなものは 8% なんですが、
はい、
コンビニとか駅の売店でこうつどつど購入するような場合、これは 10%、うんうん、あとタブレットとかスマホでね、読んでる方も多いと思いますが、はい、ああいう電子版、あれも消費税率は 10% になるんですね。
なんかもう何が 8% で何が 10% かってなんとなく分かってきたんですけど、うん、でもこれほどいろいろ細かいと、こう10月からお買い物するときにお客さんが税率が 8% か 10% かって混乱するんじゃないんですか。
う
ん
う
ん、
そう、その通りなんですよ。だからお店の人はですね、こう税率の紛らわしい商品を分かりやすくする工夫をしながら、うん、お客さんがこうストレスなくですね、お買い物できるような、うん、まあ、そんなことをね、考えてあげなきゃいけないと、まあ、こういうことが起きるわけですね。
確かに、うん、あ、でも店員さんに聞いたら教えてもらえますよね。
おっと、たまちゃん、はい、そんなね、簡単な話じゃない、まあ、もちろん聞けばいいことなんですけど、こんなややこしいことを店員さんが答えられるようになるためには何が必要かと。
やっぱお勉強と、あと練習もしないと無理ですよね。
そうそうそうそう、まあ、勉強してしっかり答えられる練習ももちろんそれも必要なんですけど、ポイントはですね、はい、説明と接客、この2つは違うってことが大事なんですね。
ん？どういうことですか？
店員さんにはですね、はい、もちろん何が 8% とかっていう勉強はもちろんしてもらわないとダメなんだけど、はい、頭に入れた知識を自分の口で説明しなきゃいけないってなるとどうなりますかね。
いや、もう混乱しちゃいます。店員さんも、そうそうそう、大変。
自分が理解することと相手に理解してもらうことはかなりこうレベルに差があって、うんうん、お客さんの質問に答えるってことはもう接客っていうレベルになってなきゃダメってことなんですよね。
ん？それはその丁寧な言葉遣いとかそういうことですか？
そう、もちろんね、それもあるんですけど、うん、店員さんが覚えたことをこう必死に伝えようとしたりとかするとどうしてもこう説明が長くなっちゃったり、うん、お客さんが知りたい以上の話をですね、思わずしちゃったりとかね、そんなことが起きちゃうわけですよ。
うんうん、
なのでお客さんが知りたがっていることを分かりやすくこうスパッとね、伝える練習もまあ必要になってくると、まあ、そういうわけなんですね。
うん、でもそれどうやって練習したらいいんですか？
うん、実際に演じてみるロールプレイングがおすすめかな。
そうですね、私がやってる消費税のセミナーでも店員さん役とお客さん役に分かれて実際にこうロールプレイをねやってもらってるんですよね。
はい、
で実際にやることでお客さんに説明することの難しさを本当痛感したとか、
はい、
従業員さんへの教育にやっぱ時間かかるねってことは分かったって声をやっぱすごくいただきますね。
さすが3つ。
はい、ありがとうございます。
あと気になるのはやっぱりお金のことかな。
そうなんですよね、従業員教育も大切なんですけど、今回の消費税のことと、やはり会社の資金繰りですね、これは大きな関係があります。
ね、まだあるんですか？
そう、やっぱりね、お金のことはね、どんな経営者さんも気になってるんですよね。
はい、
まあ、そうですね、例えば具体的な例を出すと、うん、あるお店が1000円で商品を仕入れて2000円で販売してるとします。
はい、
今の消費税 8% だと仕入れる時に消費税を80円払って、うんうん、販売した時には消費税を160円預かることになりますよね。
そうですね、うんうん、
消費税の納税額ってざっくり言うと預かった消費税から支払った消費税を差し引いた差額になるんですね、う
ん、はい、今の場合だと預かったのが160円で支払ったのが80円だから納税は差額の80円ってことですね。
そう、その通りになります、うんうん、それが消費税率は 10% になるとさっきと同じで1000円で仕入れて2000円で販売する場合にそれぞれの消費税ってどうなるか、たまちゃんわかるかな。
10% だから仕入れる時には1000円の 10% で100円払うでしょ、うん、で販売する時には2000円の 10% だから200円預かるってことになりますよね。
そうその通り正解、うんうん、ということは納税額つまり預かった消費税と支払った消費税の差額っていくらになるかな。
100円。
そう、 8% の時っていくらだったっけ。
80円。あ、増えてます。
そうなんですよ、ポイントはそこなんです、はい、納税額が 1.25 倍に増えてるってことなんですね、うん、気をつけなきゃいけないのは売上げの時に入るお金がなんとなく増えてちょっとリッチな気分になっちゃうこと、
うんうんうんうん、
そして仕入れる時に支払うお金もねちょっと増えちゃう、この辺なんですね、
う
ん、
そして納税しなきゃいけないお金も増えるっていうことになるんですね。
そうそう、ちょっとね考えれば当たり前のことなんですけど、うん、ちゃんと意識しておかないといざ納税の時にお金が足りてないなんてことに、ね、なりかねないわけなんですよね。
本当ですね。
そう、しかも今回はね、軽減税率制度もあるんでね、仕入れと販売に食品が関係してくるとさらに影響が大きくなるんですよね、
はい、例えばレストランを例にすると仕入れるものの大半は食材ですよね、うん、でこれって食品だから消費税率は 8% と。
そう、これを調理してお客さんに食べてもらうと消費税率は何パーセントになるんだっけ。
10% です。うんうん、あ、じゃあ仕入れる時と税率が違ってきちゃう。
そうそうそう、つまり出ていくお金は今までとあまり変わらないのに入ってくるお金は増える、はい、だからさっきのパターンと比べてお金がお店の中にこう多く残るようになるんですね。
あ、そっか、そういうことになりますね、う
ん、お店に多く残ったお金っていうのはお客さんが払った消費税、はい、つまり一時的に預かってるだけなんですよね、
うん、
でそのうち納税しなきゃいけなくなるっていうことなんで、うん、お金が一時的に増えてもまあね、うわうわじゃダメってことなんですよね。
ですね、うわうわ禁止です。
そうそうそう、ということがね、消費税が変わることでのお金面でのまあ注意点と、まあ、そんなことになります。
なるほど、はい、3つありがとうございます。
はい、今回の消費税ですね、何が 8% で何が 10% みたいなことがテレビとかでこう取り上げられがちなんですけど、うんうん、接客面やお金の面でもこう考えなきゃいけないってことがねすごく多いってことなんですね。事業者の皆さんも時間がないのでとりあえずできることから始めてもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、ではここで1曲お送りいたします。エアロスミスのイートザリッチ。